スマート HR。
ホリーカウェンズデイホリデー。こんばんは、アナウンサーの堀井美香です。週の真ん中にある水曜日の夜をスウェーデンなど北欧の国々では小さな土曜日、リトルサタデーと呼んで、好きなことをしながらリラックスをして過ごすそうです。この番組ではこうした習慣にインスピレーションを受けまして、心地よさって何だろう問いのテーマに、個人での働き方、組織やチームの在り方、仕事を通じた社会との関わり方など、これからの働くの兆しを毎週ゲストと話しているんですが、実は今回はですね、ワーク&フェスの会場に来ておりまして、皆さん2022年もお疲れ様でしたスペシャルと題しまして、ここから収録の模様をライブ配信、そして画面を通して公開収録という形でお届けしていければなと思っております。さあ、すでに私の隣にはゲストのお二人がいらっしゃってるんですけれども、この後紹介していきますね。スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けするホリミカウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお楽しみください。
ウェンズデーホリデー、ホリミカがお送りしています。
さあ、それではですね、早速ですけれども、本日のゲストをご紹介します。まずはお笑いコンビメイプル超合金の安藤夏さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてもうお一方です。言葉のプロ、辞書編纂者の飯間博明さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この3人のメンバーちょっと意外なく、
そうですね、ね、どういう人選だっていう、
ね、そうです
ね、話が噛み合わないんじゃないかっていう ね不安がありますが、
あの3人が3人とも初顔合わせみたいな感じですからね。はい、ちょっと楽しくやっていきたいなと思っております。はい、さあ、それではですね、まずお二人のプロフィール簡単に紹介していきますね。まずは安藤夏さんですが、東京都出身。はい、2012年にお笑いコンビメイプル超合金を結成されまして、2015年には M1 グランプリで決勝進出を、はい、M1 グランプリ盛り上がってましたね。
はい、そうですね、めっちゃ面白かったですね。
ね、面白かったですね。はい、あそこで戦ってたんですね。
そうですね、あ、出てたな、7年前にっていう感じです。
あ、本当ですか。はい、思い出しながら、はいはい。そしてバラエティ番組で活躍する一方、演技の仕事もされています。そして芸能のお仕事以外ですが、もともと介護の仕事をされていた経験から、ヘルパー2級の資格を持ちまして、厚生労働省の補助事業ゴーゴー介護プロジェクトで副団長を務めていらっしゃるということで、はい、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、お笑いだけでなく介護のお仕事をずっとされていた。
そうですね、なんか並行して、まあ、そのアルバイトとしてというか、ボランティアアルバイトみたいな感じでやってましたね。
あ、なるほど。はい、何年ぐらいされてたんですか。
でも携わるっていう言葉を使うと、中学1年から2015年までなんで20年ぐらいなんですかね。まあ、間ちょっと空いたりとかもありますけど、
ずっと現場を見てらして、
はい
はい、お仕事の内容としてはどういうものなんですか。
内容は、まあ、生活の支援というか、まあ、食事を一緒に、まあ、食事会場であるとか、まあ、お風呂会場であるとか、まあ、就寝の準備、まあ、生活に関係するお手伝いですね。
お手伝いをして、はい、今さんも介護という点では、はい、
そうなんです。私自身はね、介護してない、家族の介護からもちょっと逃げていたようなところがあります。それはね、祖父が非常に長生きでして、100歳を超えるまで、まあ、健在だったんですね。まあ、ただちょっと晩年は寝たきりになりまして、で、母がね、その祖父の介護を、まあ、一手に引き受けてたんですよ。で、まあ、私はまあ、実家が四国で、私は東京で一人だったこともあって、あんまりその介護には携わってなかった。で、お母さんね、今介護士さんもいるから、ちょっと手を借りたらっていうふうに言ってたんですけども、いやいや、もういいの、そういうんじゃなくて私は一人でやるからっていうことで、結構ねきつかったと思うんですけどね。まあ、そういう形でずっとやってました。どうなんでしょうね、そういうご家庭多いんじゃないですかね。
多いと思いますね。なんか人に頼むのはやっぱり家族のことだから頼みづらいし、うん、自分が頑張ればいいだけだからっていう方の方が多いんじゃないんですかね。うん、
でもなんか安藤さんがこう、はい、家庭の中に入ってきて、うん、こういう明るい感じでやってくださると、ね、家族自体もその介護っていうものちょっと心の負担が、ね、取れるかもしれないですね。
そうですね、体力的にも、ね、心の余裕もなくなって大変だったんじゃないかなと、
ね、睡眠時間なんかも、ね、削らなきゃいけないし、ね、特に田舎だとね外部の人が入ってくる、まあ、介護士さん外部の人っていうふうに考えちゃって、はい、ちょっとその敷居が高いところがあるのかなっていう気がするんですけども。
そうですね、
家庭の中にね知らない人が入ってくるわけですからね。
そうですね、確かに、まあ、自分の親がとか考えた時に人にどうやって頼んだらいいだろうっていうか、その頼むシステムは分かってても気持ちが多分整理がつきづらいというか、他人にどう任せていいのかみたいな、自分がやった方が早いとか考えたりとかもすると思うんですけど、
でもおそらく、はい、説明をするのが面倒くさいなと思うんじゃないですかね。
そうですね、
はい、ね、おじいさんはこういうところがあってね、あ、もういいよもう自分でやるわ。
そんな介護の話もおいおい、聞きつつなんですけれども、さあ続いて飯間弘明さんのご紹介ですが、はい、香川県生まれ、早稲田大学大学院を出た後、三省堂国語辞典の編集委員を務めます。新聞、雑誌、書籍、インターネット、街の中などあらゆるところから現代語の用例を採集する日々を送っていらっしゃいます。
言葉の採集を日々されているそうで、
すごい、はい、な頭の中にはもういろんな言葉がもう辞書以上に多分詰まってるんですよね。うん、
よく言われるんですけど ね、 ね、うん、でもそんなね人間そんな言葉を詰め込めるわけないんで、はい、今用例採集と言っていただきましたけれども、はい、用例ね、用いられた例と書いて用例なんですけど、はい、実際にその言葉がある現場に行って、まあ、写真撮ったりメモしたりするわけですけどもね、うん、あとはパソコンに入れてデータ化するわけですね、うんうん、そうするとああやれやれっていうことでもうその言葉はね頭からもなくなっちゃうっていう感じですね。ですからこの言葉の意味何ですかっていきなり聞かれても分かんないと。
あ、もうインプットとアウトプットがめちゃくちゃ早いってことですね。
めちゃくちゃなんか私の頭を通り過ぎていくのが早いっていう。
でもそれだけこう世の中言葉が溢れてるからやっぱりこうどんどん出していかないとっていうことですよね。1年間でどれぐらい、今期で言うと2022年、
はい、ちょっとね昔より少なくなってね、うん、今1年間でちょっと数えてないんですけど、うん、でも1000前後ですかね。
1年間で1000前後の新しい言葉を入れるってことですか。
うん、そうなんですが、はい、もっとね最盛期にはね、はい、何千っていう言葉を取っててでこの調子で行こうと思ってたけども何しろもう体がねついていかなくて。
いやいやいやいやいや、千は難しいですよね。
一日まあ3単語というか3、はい、まあ、3つ、
まあそんなことですね。今日もねはい、このスタジオっていうかね会場に来て、はい、例えば場当たりっていう言葉を知った、はいはい、それから、はい、穴尻っていう言葉も知りました。場当たり、ね、皆さんご存知なのかどうか分かりませんけども、はいはい、そのリハーサルの時に、はい、この場でこういうふうにしますよっていうのが場当たりですよね、はい、それから穴尻っていうのはアナウンスの一番おしまいのお尻のところが穴尻っていう、はい、もう早速メモしました。
収穫ありみたいな。
すごい
満面の笑みですけれども今日来てよかったなみたいな感じですかね。
あ、そうですね。じゃあ穴尻がその辞書に乗る時は来るんですか。
乗るかもしれないんですが今はまだ乗らないでしょうね。だってその、はい、一般的になってないから、うん、専門用語ですよね、まあ、業界用語というのかな。
確かに、
ところがその業界用語がね時々一般にこう漏れ出てくるんですよ。例えばね、芸能用語で言うと、はい、てっぺんとか言うでしょ、
はい、
今日はてっぺんまで収録しました、はい、分かんないんですけどそれ、はい、要するに12時まで、ね、はい、針がてっぺんのところに来るまでやりましたっていうのを、はい、てっぺんを今その一般のビジネスマンなんかも使ってますよね。
じゃあその一般の方が使い始めたら辞書に載るっていうことなんですか。
う
ん、
はい、そういうことですね。
そのライン知りたいですね。そのデータはどう集めるんですか。
それはもうひたすらアナログですよね。人力でやる。 例えば SNS を見て、あ、この人一般人なのにこの専門用語を使ってるなとかね。
それで、あ、じゃあ大体何人ぐらいが使ったら一般の方が使い始めたなってなるんですか？
うん、そうそう、その、ね、数字パーセントがなかなか出せないんですよ。だから肌感覚っていうところもあってね。ただね、その芸能用語ってみんな好きなのか、はい、なんかその画面見切れてるよとかね、はい、見切れるとか、うん、あとは閉じるっていう言葉ももともと芸能用語ですよね。
え、そうなんですか？
そうみたいですね。
閉じる、
そう、あの、閉じりましたっていうのは、はい、一般人使ってなかったんですよ、昔は、はい、だけど今、はい、あ、閉じったとか、あの、噛んだとか言いますよね、はい、うん、ちょっと今日私もね、今日噛みがちなんですけど、
はい、
あの、
私もです。
あ、そう、わからないね。ね、あの、今日噛み噛みでしたなって みんな分かりますよね、
はいはいはい、
うん、今日噛み噛みだったよねっていう、あ、これ分かるなということになると、うん、もう辞書に載せようと、うん、いうことになるわけですね。
はけといてとかもね、なんかテレビから来たん
だよ、はいはい、あの、ちょっと外に、ね、画面の外に出すという、
そうですね、
バラシ、じゃあその仕事バラシでっていうのはまだ早いですか？
バラシ乗ってたかな、ちょっと微妙なとこですね。あの、本当にね、ちょっとこの、ね、瓶笑っといてとか、あの、片付けといてとかいう、あの、何でも載せるわけではないんですが、ただね、笑うっていう言葉は面白いので、その使い方が面白いよねっていうことで辞書に載せちゃったりするってことはありますね。
それは飯間さん あのノリで載せちゃうときも
ノリで載せちゃうという、まあ、私一人での、あの、決められないんで、はい、まあ、辞書何人かで作っていますからね。で、あの、まあ、こういうことは載せてもいいんだろうかっていう相談のもとに載せるということですね。
じゃあ今すごい、もう最新の言葉って何ですか？最新で載せた言葉、
この1月に三省堂国語辞典という我々が作っている辞書の最新版が出たんですよ、はい、第8版、はい、でその中に載せた言葉っていうので言うと、例えばね、エモいなんていうの載せましたね。
あ、だからようやくですよね、いわゆる
エモい、逆に載ってなかったんですね。
ね、
うん、
そうそう、
あ、もうこれは昔の言葉っていう感じですね。
そう、もうエモいがエモいみたいな。
そう、エモいって結構ね、何年か前に、うん、まあ、使ってて、だからそれだけ時間がかかるんですね。うん、
あのね、2017年ぐらいに非常に広まりましてね。
うん、
だから 5年ぐらい経ってるっていうふうにも言えるんですが、でもそれもね、あの、ずっと辿っていくと、その由来は古くて、もともとはそのミュージシャンが使っていた言葉。エモーショナルハードコアっていう、あの、ロック の、はいはい、あのね、あの、種類があって、はい、そこで、あの、それを略してイーモ、エモっていうふうに言っていたんですよ。そのあたりが発祥だっていうことなんですね。だから、あの、だいぶ古いんですけど、それが一般に広まってくる、はい、でもうみんな、あの、結構ね、年配の人もエモいとか言ってるので、はい、まあ、それは、あの、載せたっていうこと。いろんな例を見ていくと、あの、本当にみんな、あの、いろんな意味で使ってる。これは一言でそれを言うと何かっていうふうに我々考えたんですけど、
うん、
すごい、
一言で言うとね、はい、あの、古文の時間に習う哀れですよ。
物の哀れ
なんです、実は。だから、あの、ね、この愚痴、エモいねっていうのは、この愚痴は哀れなりっていうことなんですよ。
はあ、なんか腑に落ちる感じがします。
あ、そうですか。
確かに、
あ、よかった。
ノリでしか使ってなかったから、こうやって今さんに、うん、あの、根源とか教えてもらえるとすごい面白いですね。
でも、もうそれすら最新の言葉じゃなくなってきたっていうことになるとね、
はい、
結構言葉の移り変わりっていうのは激しいなと。
まあ、そうですよね、日々こう変化してますけれども、あの、今日はですね、ずっと私たちウェンズデーホリデーというポッドキャストで配信を番組作らせてもらってるんですけれども、いろんなゲストさんに来ていただいて、働き方ですとか、働くについてのなんかこうアプローチをしてもらおうと思ってるんですが、まあ、お二人ともまあお忙しいと思うんですけど、夏さん、今年の働き方ですが、現状の働き方いかがですか？
働き方というと、あの、スタンスという感じで捉えて。
そうですね、スタンスもそう、もうちょっとこうゆっくり、割と時間をフリーに使って働くようにしてるとか。
あ、でも来たお仕事はもちろんやらせていただきますけど、でもその介護 の、その防護介護っていうそのプロジェクトが始まって第2弾なんですけど、はい、それの副団長をさせていただいてるっていうのもあって、 まあ、ちょっと知識を入れたいなって思って、うん、そのヘルパーの2級から今実務者研修っていうものも取得はしましたね今年は。
うん、すごくちゃんと自分でお勉強して、
はい、講習行ったりとかその実技の、はい、テストを受けたりとかしましたね今年は。
それはね、はい、すごく時間かかりますよね、あの講習一つにしてもね。
そうですね、時間はなかなか、はい、
いや、こんなん知っとるわっていうのはあるでしょ
いや、まあありますけど、でも、ね、でもやっぱり基本を教えてもらえるし、うん、その考え方もやっぱり知識をつけると、うん、あ、こういう時はこういうことだったんだっていうのが分かるので、うん、勉強ってしてよかったんだなって思いましたね。うん、
そのまあ、今いわゆるいろんな職種をやったりとかっていう方も多いと思うんですけど、はい、まあ、お笑いとそれから介護、はい、こう両輪でずっと行かれる感じなんですか？
そうですね、自分はそういうゴーゴー介護プロジェクトみたいなお仕事で、その介護の、まあ、良さというか介護の仕事に対するこう興味を持ってもらえたら一番嬉しいので、そういう広報活動ができたらなとは思ってるので、まあ、両立というか、まあ、お伝えできたらなっていうポジションにいれば嬉しいかなっていう感じですね。まあ、現場にも行きたいですけどね。
あ、はい、あ、なるほど。現場の仕事はまあなかなか多分難しいですもんね、今介護の現場に入って。
そうですね、なかなか難しいですけど、でも遊びに行ったりとか顔出したりぐらいだったらできるんですけどね。
あ、いいですね。
はい、今その介護の仕事に就きたいっていう人は多いんですか？
はい、なかなかちょっとそのイメージがちょっと壁が高いというか、こうハードルが高いというか、なんでしょう、大変そうだねっていうのが先行してしまうことが多いんですよね。だからそこをもうちょっと砕けた感じで自分がお伝えできればなと思って活動してます。
その仕事の面白さとか。
そうですね、やりがいであったりとか。
どういうとこがやりがいですか？
もちろんその体力仕事でもあったりもするので、機械の導入とかも大賛成ですし、でも人と人しかこう接触ができない仕事なので、そこでのなんだろう、まあ、ありがとうも嬉しいですし、なんか信頼してくれるんだなっていう、なんだろう、自分のこの仕事をしてていいんだなっていう価値観が高まるというか、そこは経験しないと分かんないんですけど、してもらいたいなとは思いますね。
なんか今とてもいいことをおっしゃって、経験しなきゃ分かんないっていうね、そういうお仕事とかね、やっぱりたくさんありますよね。
まずやってみるっていうことでしょうかね。
そうですね。
でもそのやってみるためのね、このきっかけがなかなかその一般の人っていうかね、若い人はつかめないかもしれないなと思うんですが、どうですかね、あ、ちょっと俺もやってみようとか、私もやってみようっていうような、その機会っていうのはどういう時に訪れるんですかね？
もうそのゴーゴー介護プロジェクトで一応そのみんなでその現場に行って触れ合いの場を作りたいですねっていう話はしています、ただそのまあコロナ禍もあるし、だからそこら辺がまあどうすり合わせられるのかわからないですけど、私も一緒に行ってみんなで楽しく活動できる場を作りたいなと思ってます。
芸能界のお仕事も1年間同時にやられても、はい、もちろんやられてるわけですけど、はい、なんかこの1年楽しかったなとか、この仕事思い出残ってるなとかありますか？
前半何やってたか全然覚えてないですけど
そうですね。
でもマジカルラブリーっていうコンビがいるんですけど、はい、の野田クリスタル君っていう方がいて、ジムを開いてるんですね、でそのジムに3ヶ月通ってどんだけ痩せるかと、はいはい、あと筋肉がつくかっていうのをやったんですよ、めちゃくちゃ痩せて締まって筋肉もついたんですよ、まあ、分かんないですけどね、違いが多分分かんないかもしれないですけどね
みんなちゃんと分かってますよ、
はいはい、130キロに痩せました、は
い、
すごい、難しい日本語ですね
みんな小さく拍手して、
難しいですよね。
いや、分かります、ちょっと痩せるのも、ね、難しいですよね。
そうです、そうです、
難しい日本語
難しいんですよ。いや、もっともっとパンパンだったですね、
でもすっきりされて今
ちょっとすっきり130キロにすっきりするってなんかトンチなのかなって思っちゃうんですけど、まあ、自分の中では痩せて体力がついて、うん、
まあ、筋力つけるってねすごく健康にもいいですね。い
やそうです、すごい、 いいですよね。あ、筋肉って成長するんだって思いました。あ、だから中山筋肉さんとかが筋肉と会話をするっていうじゃないですか、
はいはい、
だから分かる気がしました。うん、今日は調子どうだいって言ってましたもん ね、 ちょっと
声かけしてますからね。
声かけしてました、
はいはい、なんか今さんやっぱりこう筋肉が成長するとかいう言葉も聞くとビビッとに反応したくなる
んです、うん、はい、いや今もうこれは頭の中にメモしたんです
けど、ね、何をですか、
うん、いや筋肉はあの、ね、あの裏切らないとかいう、はい、うん、フレーズはあるけども、はい、筋肉と会話するっていうのはいいですかね。
中山筋肉さんの、はい、言葉ですけど、
ね、あ、そうですか、
はい、筋肉とか、あ、もう、あ、もう入れてる。
常にですから、うん、飯間さんどうでしたか、今年1年忙しかったんじゃないですか、はい、
あのまずね、そのさっき言った三省堂国語辞典第8版というのが、はい、あの1月に出まして、うん、でその今年の1月からですね、あの新しい国語辞典が出たと、うん、で出たっていうだけでみんな買ってくれないんですね今の、うん、その時代では。だからちょっとそのいろいろな取材にもこう対応したりして、うん、今度の辞書こんなのところが面白いですよとかって言って宣伝をした。でそれをやっているうちにもう年の瀬になってきたっていう感じですね、うん、今年はその新しい三省堂国語辞典第8版の宣伝をすることでなんかくれてしまった、はい、今もちょっと宣伝しましたね、
はい、この後ももう一回来ますから宣伝
が。ああ、そうなんですか。宣伝が何度も連呼するみたいな。
そうですね、
ね、はい、第8版、
はい、あの、まあ、そうなんです。だからその働き方っていうとね、うん、あのちょっと働き方の話からあの、ずれたかもしれませんけれども、私はそのとにかく辞書を作るために朝起きて、うん、ね、ちょっとこうテレビつけるでしょ。そうすると朝のニュースの中で、あ、この言葉をメモしなければと思う、うん、で、まあ、昼間も同じような感じで、夜もなんかね本読んでるとこの言葉にチェックしなきゃとかっていうふうにやってるでしょ、うん、そうするとあれいつが自分の休日なのかなっていうのが分からなくなってくるんですよね、
う
ん、
線引きがというか
線引きができない。でこれがね私の労働問題ですね。
まあそうですね、
ブラック企業ですね、
ブラック自分でブラックにしてる。
本当ですね、
あの一応ね私そのフリーで仕事をしていて、うん、あのまあ、三省堂から辞書を出していますが、あの別に社員ではないんです、
はい、
で、あの出版社と契約して仕事をしていますから、うん、自営業者ということになるんですかね、うん、だからあの確定申告もするんですけれども、うん、あの妻にやってもらってますが、うん、あのそうするとね自分で自分をマネージメントしないとどんどんどんどんブラックになっていくのね。で、あ、このままじゃあこれは命がないわと思って、あの命削ってやってるというふうに思いました。でこれが今年の反省点でもあるんですね。じゃあそれをどういうふうに解消するか、それはあの安藤さんと同じで、ちょっとね夜にあの時間を取って近所の一回りをする、あの速歩をするようになりました。
あ、そうですか、その時もなんかこうキョロキョロしたりとか、まあ、大丈夫ですか。
そうなんですけどね、
そうですね、気になっちゃいますよね
家の周りの看板とかね、はい、あのまあ、気になったら本当に写真撮ったりしながら歩くんですけど、あのぼんやり歩くんじゃなくてとにかくその速いウォーキングですね、それをやるようにしているとこれ痩せるんですよ。
あ、そうですよね、ウォーキング痩せるって聞きます、ね、
うんうん、あの今日痩せる話じゃないんですけど、
ね、でも、まあ、働き方の中の一つとしてその健康をこう、うん、高めていくっていうので、
そう、あの健康維持すごく大事ですよね。
そうですね、
仕事に没頭して自分が人間だっていうことを忘れちゃいけないなっていうことは思いますね。あの、うん、機械じゃない、ロボットじゃない、あの AI じゃないので、うん、あの自分の健康を保たないと、うん、その仕事が、ね、あの続いていかないということがありますよね、
うん、確かに、
はい、ではですねちょっと次のコーナーに行きたいなと思っております。この時間は飯間さんと安藤夏さんの今年のお仕事などを振り返ってきました。
堀美香ウェンズデイホリデー。
さて、辞書編纂者の飯間博明さん、そしてメイプル超合金安藤夏さんをお迎えしてお送りしているんですけれども、飯間さんを紹介する際に先ほど用例採集ということについて説明していただいたんですが、はい、私たち3人が今年ですね、仕事場で耳にして気になった言葉について、今度はこの場で考察していきたいなと思っております。私を含めてどんな言葉が気になったのか紹介していければなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずはですね、ゲストのお二人のお話伺う前にちょっと私から僭越ながらですけれども、こちらになります。私堀井が今年仕事現場で気になった言葉、こちら、お気に出るです。ということで、はい、お気に出るっていう、ポッドキャストでオーバーザさんという番組をやってるんですけれども、私今年の4月にフリーアナウンサーになりまして、 TBS を退社いたしまして、外に出ていくことを老人と海の本の中で、はい、おじいさんが外で海に出ま、沖に出まして一人で戦ったということになぞらえて沖に出ますというふうに宣言をしたところ、皆さん、じゃあ私も沖に出ます、沖に出ますということで会社を、はい、そうですね、私の界隈では流行ったんですけれども、私はこちらを、はい、選ばせていただきました。
辛坊治郎さんのことかと思いました。
あ、そうですね、
沖に出ますよね、沖というか
沖に、ね、何回か出てます。そうですね、はい、こんなことでございます。
だから、ね、港にずっといないで、はい、ちょっとこう歌詞を変えるというか、誰もいないところにこう船で漕ぎ出していくっていう、そういうニュアンスですかね。
そうですね、で老人と海のおじいさんは、うん、まあ、沖で一人で戦うんですね、うん、戦って、
大きなサメ、
カジキマグロ、
ああマグロですか、
はい、を連れて、で小さな船で行ったから紐で曳航して帰ってくるんですよ、うん、けど結局サメに食べられちゃって、うん、港に着いた時には骨だけになってるっていうストーリーなんですけど、うん、まあそれでもいいじゃないかっていう、うん、外に出て別に何にも成果がなくてもいいんじゃないかっていうことで、うん、なんかお気に入りっていうところで共感を皆さんしてくださった、うん、はい、言葉でございました。ありがとうございます。はい、さあそれではですね、ちょっとお二人の気になる言葉もですね、お願いしていきたいなと思うんですが、続いては安藤夏さんですけれども、
はい、はい、私選んだ仕事場で気になった言葉、はい、こちらです。知らんけど、なんかよく、はい、最近よく聞くようになったなと思う、
うんうんうん、
言葉としては知らんけど知らないけど、うん、っていう言葉としては、まあ、あるじゃないですか、
昔からね、
はい、昔からあることですけど、使い方として散々こうエピソード、まあ、話、じゃあ今日こういうことあってこういうことあってこうだったんだよねって話した最後に知らんけどって言われた時に、え、今まで話したお話は知らないのっていう、
何だったの、
何だったのっていうことがちょっと最近増えてきたというか、
本当かどうか分からない、
分からない、だから使い方としてというか解釈として自分がまだ分かりきれてないというか、いう言葉ですね。だ関西の方はよく使われるっていうのは聞いたんですけども、
あ、そうかね、はい、安藤さん東京ですもんね。
東京なんですよ。知らんけど、いや知らんのかいって。
じゃあなんだ
って なっちゃう言葉でしたね。
今年のね、いろんなその信号のランキングがありましたけども、その中に知らんけどっていうの結構入ってましたね。
はい、やっぱそうなんですね。うん、
これ今さはどういう分析をされたんですか。
もともとはお笑いでしょ、はい、漫才なんかでそのホラーのような話をして、はい、でみんながそうかなと思うところで、いや知らんけどと言って落とすっていうことですよね。まあそれが一般に広まってきたのかなっていうことじゃないですかね。知らんけど、
知らんのかい。
まあというふうにした
、ね、早速やっぱインプットしたものを、ね、使っていくっていうここですよね。
そうですね。
ちょっと飯間さんの、じゃあ、はい、今年の、うん、気になった言葉お願いいたします。
はい、はい、相談相手です。これは何だと思われるでしょうが、
はい、
これはね、気になったというよりは今のね、私の目標でもあるんですよね。
うん、
それは辞書を作るときに、はい、辞書を作るときに相談相手って変でしょ。
はい、なんか個人プレーな気がします。
うん、ね、辞書っていうのは昔はこう上から目線でこの言葉はこう使いなさいと教えるものだったと思います。うんうん、 ね、漢字の書き方とか、はい、意味とかね、でこの言葉はこういう意味ですよ、それ以外で使ったらダメですよっていうのが辞書だったと思うんですが、今そんな辞書いるのかな、必要なのかなっていうふうに思っていましてね、だってそんなちょっと漢字を調べるんだったらネットでいいじゃないですか、ググったら何でも出てくるんで、もうそういう役割は辞書はもうないなと、そういう役割は終わったなと思っているんです。じゃあ今我々は何をしなければいけないかっていうと、それはネットで見ますとね、相変わらずその言葉の悩みって多いのね。例えばそのお疲れ様っていうのを目上に使っていいのかなとかね、分かんないんですよね。Google で検索しても、いや別に目上に使っていいですよとか、いやそれは絶対ダメですっていう人もいれば、どっちやねんっていうふうになるんですよね。でそういう時に、いやこの言葉の歴史はこうで、こうなっているし、現在はこういう意味で使う人もいるよとか、いろんな情報を出すと、その辞書を使う人は分かってくれるんじゃないかなと思うんですよね。だからその上から目線で教えるんじゃなくて、読者の相談相手、この言葉どう使おうかなっていう人に対して、ああじゃあこれはこう使ったらどうかねっていうふうに、そんな辞書にしたいと。
あ、じゃあ同じ目線でこう向き合ってくれるような辞書、
そうですね、しかも知ってることは全部言いますよっていう、
嬉しい、
そうですね、
だからなんかその相談相手っていうか、質問箱的なね、役割が果たせればいいなと思って、それでまあその最新版の三省堂国語辞典はそういうつもりで作ったんですよ。
第8版ですね。
ここですね、告知、
ここが一番大事なんです。
告知タイム、ここですね、3回目です、
三省堂国語辞典第8版、
8版、
お手元に置いてください。
しっかりと飯間さん、8版が大切なんですもんね。
あ、そう
なんです。7版まではそんなにその説明だったり寄り添ったりっていう、要素は少なかったかもしれない。
ちょっと少なかったですね。やっぱり7版までは昔の辞書のイメージがちょっと残ってたんですけども、今回例えば結構っていう言葉があって、結構ですって言うでしょ、でその結構ですっていう時に、それはイエスなのかノーなのかっていうことが分かんないっていう人がネットでも多いわけですよ。
結構やばいですとか使いますもんね、
それは程度ですよね、
程度か、
結構、いろんな使い方があると。安藤さん、これから一緒になんか飲みに行きませんかって言った時にですね、いや結構ですって言った時に、それは OK なのかどうか、
結構ですねっていうのか、結構です、
うわもうちょっと結構っていう言葉がもう崩壊してきました今。
あ、そうで
しょ。結構です、ゲシュタルト崩壊しました。結構です、誘われて結構ですっていう場合は、自分はお断りの意味で使います。
ですよね、
はい。
OK を言うためには、ねをつければいいんですね。一緒になんか飲みに行きませんと、ああ結構ですねって言えば、結構ですね
で、結構の話ですね、結構ですね、
それで断る人いないでしょ、というような違いがあるんだってことを書きました。
へー、わー、あー、すごい、これは実用的、ね、すごく
面白いですね、
ですよね、
はい。
でそんなことまで辞書に書いていいのっていう意見があるかもしれませんが、いいのだと。
いいのだ。
むしろ、そうやってみんながなんかモヤモヤしてることを解決するのがこれからの辞書なんじゃないかな。
あ、素晴らしい。すごい。でも大丈夫とかもそうですよね。
あ、そうですね。
なんか大丈夫ですっていうの、どっちなのっていう、
はい。大丈夫もね、だいぶ詳しく書きましたね。
嬉しい。
聞きたい。
大丈夫っていう言い方嫌だよっていう人もいるし、コンビニ行くと、なんか温めの方は大丈夫ですかって聞かれるという、でそれが分かんないっていう人もいるのね、だからそれはこういう意味で使ってるんだよとか、もともとはこんな意味から変化してこうなったんだよっていうことを、なるべく分かりやすく書いた。
大丈夫ってめちゃくちゃ使いますね。
使いますよね。
でしょ。
でもイエスかノーかわからないパターンもありますよね。
いや大丈夫じゃないでしょう、もう大丈夫って言いますもんね。大丈夫ですか、大丈夫ですみたいな人いるじゃないですか。ああいういろんなパターンがあるから。
わかります。
それを教えてくださってるってことですよね。
教えるんじゃないんです。
あ、そうだ、寄り添ってくださって
る。そう、寄り添うね。
そうだ、
こんな言い方もあるよねとかっていう、うんうんうん、まあとにかく知ってること全部出して、うんうん、で、あのじゃあどう使うかは読者の方がその判断するというふうにしてほしいわけです。
なんかそれで相談相手ってことなんですね、うん、いろんなこう余白を持たせて考えたりっていう例文がたくさんあって、
そうですね、うん、だからあのえじゃあ結局どんな辞書なんじゃいっていう方はぜひ本屋さんに行っていただいて
すごいここですね、4回目の4回目の告知が
すいませんちょっとあの、ね、配信を私物化してしまいましたが
大丈夫です、決してそんなつもりはでも有益な情報ですこれは、はい、あ辞書が今そんなことになってるんだって、ね、なんか昔はちょっと頭ごなしにこう教えるっていうことだったのが、まあみんなで考えたり読み物として楽しくなってるっていうのがあるかもしれないですね、
あのいろんなバラエティに富んだ内容を盛り込まなければならないなと思っています、
はい、
ちなみに今第8位じゃないですか、7は いつ
出たか、
はい、
2014年に出ました。
2014年、
だからもう8年ぐらい経ってるのかな、うん、その8年の間に日本語もだいぶ変わりましたしね、作ってる我々の意識も変わったということですね、
はい、
そうなんだ。
そして辞書はね、あの、アプリでも入れられると先生おっしゃってましたので、
そうそう、
はい、ぜひぜひ皆様、
5回目の告知ですね、それも、はい、
ぜひぜひ皆様、はいはい、入れてみてください、
はい、アプリ使いやすいです
ねじ込んでいきます、はい、さあこちらもそろそろお時間ということで、この後最後にですね、うん、実は番組の名物コーナーがありまして、こちらにお二人にお付き合いいただきます、
うん、ウェンズデーホリデー、堀井美香がお送りしています。朗読で成仏、
大丈夫かな、怖い怖いな、目標。
さあリスナーの皆さんからいただいた仕事について悩んでいることをモヤモヤしていることを送っていただいておりますが、皆さんのメールを私が朗読風でじっくり読み上げて悩みを成仏させていただきます。今回は公開収録特別版ということで、飯間さんそして安藤さんのお二人と成仏していきたいなと思っておりますが、はい、はい、
消化するというか、
そうですね、
はい、なるほど。
今まであの本当に三浦淳さんが成仏してくださったり、
はいはい、あの成仏してくれそう、
そのお坊さんの松本さんという方がね、あの成仏してくださったり、
すごい、
はい、お二人に今日はしっかり成仏していただきたいなと思ってるんですけれどもですね、今回はあの公開収録ということでお二人にお付き合いいただきます、うん、さあそれではですね、まずこちらからです。ラジオネームちゃぶこさんの煩悩です、はい、職場の同僚へのもやもやとした憤りをどうにかおたき上げしていただきたくメールいたしました。パートナーの体調不良を理由に急遽長期休暇を取ることになった同世代の男性 Y さん、私は彼がやるはずだった業務をこなし、休日返上で毎日残業の日々、そんな Y さんですが、自身のインスタにサーフィンを楽しむ様子や美味しいお店でのランチ、ご夫婦でのデートの様子を堂々と上げています。アカウントを変えているから気づかれていないと思っているのかもしれませんが、職員みんなで毎日拝見させてもらっています有給休暇なのだからどのように使おうが Y さんの自由ですが、わざわざインスタにアップする心情が分かりません。インスタ警察のようになっている自分のことも嫌になります。こんな気持ちをどうしたらいいでしょうか。 Y さんが職場に戻ってきた時、怒りをぶつけてしまいそうで怖いです、ということです。
おお、なるほど。
どうでしょう、安藤さん、うん、
え、有給休暇なんですね。
有給休暇らしいです。
有給休暇だったら、
はい、
何しても別に、あ、でも体調不良を理由に、
うん、奥様というか、まあ、何でしょう、はい、パートナーの体調不良を理由に、
はいはいはい、有給休暇を取った、
うん、長期休暇を取られて、それが有給休暇だった。
で、有給休暇取りますって言って取ればよかったんじゃない、うん、っていう話ですもんね、
う
ん、
そうですね、
あの、おそらくそこが引っかかるんですね。
そこがね、あの、うん、言い出しにくかったんじゃないかな、
あ、
その職場の雰囲気として、
うんうん、
あの、この、ね、投稿された方は別かもしれませんけれども、うん、その上司の方とかね、うん、お前有給取るのとかっていう人がいるとちょっと言い出しにくい。
そうか、言い出せなかった
んだ。それもあるかもしれませんね、
確かに。
だから一番ね、波風を立たないように、
うん、
その有給を申請するときに
考えた結果が、うん、
そういうことじゃないですかね。でしかもそのパートナーの方が、うん、本当に体調が悪くないわけでもなくて、うん、ちょっとその体調が悪いのかもしれない、うん、そこで一緒にじゃあちょっとサーフィン行こうとかね、うん、いうふうにして気分転換をしているのかもしれないので、うん、楽しそうだけども、うん、実はご本人も結構悩みがあるんじゃないかと考えたらどうですかね。
そうですね、そのインスタの画面だけで判断してはいけないかもしれないですね。本当にパートナーの方が気持ちが晴れないような精神状態だったら一緒にサーフィン行ってっていうね、ありますもんね。
そう、インスタのね写真で実は悩んでるんですってあんまり書けないですからね。
確かに。ただその投稿された方はその返上して休みを返上してその Y さんうんお休みされた方の仕事をちょっとの
しかかってきて、ね、肩代わりしてるわけですからね、
まあ、それはそうですね、う
ん、お気持ちは分かりますけどね、
お気持ちはすごく分かりますけど、もうそっとブロックしてください。
もう見ない、目につかないように。そうですね、そうですね、そうするしか手段はないです ね、
そうですね、見ない、もう知らぬが仏ってすごいいい言葉だな、
ブロックは、ブロックというか、インスタの機能だと何ですかね、はい、ミュートみたいな、
あ、うん、はいはいはい、
ブロック、こっちがね、で見ないようにしたことは相手に伝わらないような方法で、まあ、見ないようにするというのはすごくいい方法だと思いますね。
職員皆さんで見てらっしゃるっていうか、ちょっと楽しみなのかしら。
仲いいんですかね。それともこいつ何やってんだっていう目で見てるのか、
どうなんですかね。
あとは投稿された方はね、ご自分で分かってますよね。別にこれは悪いことじゃないんだっていうことで、
そうですね、
そうですよね。
あとご本人もね、適当に仕事サボっちゃったらどうですか。
真面目にねやられてるからちょっと羨ましいなってやっぱ思っちゃいますもんね。
こんなところで成仏いたしましたでしょうか。さあ続いてこちらです。ラジオネーム綿貫さんの煩悩です。会社でのブラハラがきついです。頼まれた仕事を報告すればブラボー、誕生日の人がいればブラボー、プレゼンが失敗した人にもブラボーと、上司が最近ブラボーを連発します。正直私はサッカーに興味がないし、なんならブラボーを使っているのはおじさんしかいないと思っているので、このブラハラをすっきりさせるにはどうしたらいいでしょうか。
はい、やっぱりサッカーがきっかけなんですね。
そうか、
ワールドカップがね。
そうですよね、ブラボーって言いましたもんね。
ブラボー、ブラボーどうですか、これ。
ブラボーっていい言葉だと思いますよね。ワールドカップでその、ね、日本を応援する、そしてファインプレーがあったら、ブラボーってこう褒めるっていうことはすごくいいことだと思いますが、ただね、ブラボーって言われなきゃダメですよっていうふうにノルマになっちゃうとね、しんどいですよね。
実際に使ってる方はあんまり。
そうですよね。なんかそういう、時にそういう現象ありますよ ね、 すね。なんかあんまり使ってるの聞いたことないんだけど流行語大賞みたいな、そういうこともよくありますね。
だからそのブラボーじゃなければいいんでしょ。これは大変助かりましたとかね、これやってくれて嬉しいなとかだったら別にそんな嫌じゃないでしょ
う。そうですね。
でもなんか、やっぱり流行る言葉っていうのって使いたくなる人もやっぱ多いじゃないですか。でも使いたい人ってもう薄くなるまで使うじゃないですか。でその薄くなった薄くなるまで周りは我慢するのはちょっとしんどいなっていうことですもんね。
そうですね、そういうことです。
そうですね、どうやって薄めたらいいですかね。もうずっと言ってもらうしかないですよね。
まあそれはね、その方がお好きな言葉だから、それは尊重して、この方はブラボーというのが好きな人なんだなと、でも私は別に言わないよっていう、そういうスタンスでいいんじゃないんでしょうかね。
そうですね、
でもまあブラボーもやっぱりちょっと期間限定みたいなところはきっとあるかもしれないですね。これが1年後もこの人がブラボーって言い続けてたらあっぱれですけど、多分
あと何ヶ月かの辛抱と、
そういうね、多分ポッと出てきて盛り上がってる言葉だから。そうですね、そうかもしれない。
ブラボー聞きすぎてちょっと熱出たって言ったら、まあちょっともうなんかね、
有給休暇でインスタに写真を上げる
っていう、はい、サーフィン行っていただいて。
ああ、そう、
そうですね、
そうですね、
いろんなまあ流行りの言葉ってありますもんね。その時盛り上がるっていう、 皆さんね、
まあ、ブラボーはそんなに流行ってないんじゃないのっていうことは言えると思いますけどね
そうなんですね。
あまりここでね、なんか深く突っ込んでいくとなんか誰かが傷ついてしまうんじゃないかと。そうですね、はい、ありがとうございました。こんな感じで、はい、いつも朗読で成仏させていただいてるんですが、はい、今日も成仏できたかなと思っております、はい、
本当ですか、
はい、お二人ありがとうございました。
失礼いたしました。
ありがとうございました。以上、朗読で成仏でした。スマート HR 働くの実験室カッコカリがお送りするホリーミカウェンズデーホリデーワーク&フェスの会場から公開収録でお送りしてきましたが、終わりが近づいてきました。
早い。今気づいたんですけど、ホリーさんだからホリーデーってことですか。
あ、なんか関係ないみたい
です。関係ないですね。
そうなんです。ゲストの辞書編纂者の飯間博明さん、そしてメープル超合金安藤夏さんとお送りしてきました。
ありがとうございます。
安藤さん、いかがでしたか。
いや、めちゃくちゃ楽しかったです。言葉のその捉え方とかいろいろお聞きできてすごい楽しかったですね。
楽しかったですね。今さんは、
はい、言葉って大事だと思いますね。言葉一つで働き方が変わるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
先ほどブラボーと言われてちょっと負担になるっていう人もいればね、はい、また別の言葉で励まされるっていうこともあると思いますね。
言葉っていろんな局面変えていきますからね。はい、ありがとうございました。さあ、今日はですね、特別編としてお送りしてきたウェンズデーホリデーなんですが、 Spotify や Apple Podcast など各プラットフォームでアーカイブ配信も聞いていただけます。そして番組 Twitter やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイト、ぜひぜひ皆様チェックしてみてください。さあ、ウェンズデーホリデーの年内の放送なんですが、本日が最後となります。そしてですね、なんとなんとウェンズデーホリデーセカンドシーズンの放送が決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。今言っていただいてぜひお二人もセカンドシーズンいらしてください。
ぜひ呼んでください。
普通に来ちゃっていいですか、
ね、いいですか、来ていただいてお待ちしてます。はい、で、私堀井美香も引き続きメインパーソナリティを、担当させていただきます。で、1月に少しお休みいただきまして、2月から再開予定ということですので、皆さん楽しみに待っててください。ということで、ありがとうございました。
どうもありが
とうございました。それでは今年もあともう少しだけ頑張って、皆さん良い年末年始お迎えくださいませ。それではまたお会いしましょう。さようなら。